こんばんは、チタ。仮眠から、落ちた。仮眠というか、就寝のつもりだったんだけど、落ちちゃった。まあ、早めにね、やっぱり寝たらね、落ちますわ、いつものリズムで考えたらね。でですね、とりあえず、まあ、潰していこうと思って、被告と殺人事件の方をやろうかなというふうに思っております。ガチャガチャ申し訳ない。落ちてあんまり時間が経ってないので、少し、あれですけどね、レースを見つけど、ですね、ピザムっていうビグザムみたいだね、なんかね、わかんないけど。で、風邪ひいちゃったよと、118番さんがね。俺はとっくに風邪ひいてるんですよ。もう、いつだ、99人のあの頃ぐらいからもうちょっとやばくて、でも配信してるもんだから余計喉がずっと、なんつうの、悪い状態が続くっていうね、未だに咳込んでますからね。で、ここのスレにも書いたんだっけ、自分で。1週間近くですね、寝込むという状況が99人終わった後ぐらいかな、ありましてですね、本当にね、やばいっすよ、本当マジで気をつけた方がいいよ、本当。おじさんも気をつけてねって書いて、まずおじさんじゃないけど、おじさんじゃない、ちゃんと5社6入で20歳ですけど、そう、あんまり自分は病気とかにならないんで、いつ病院行ったかなって感じなんですけどそうそうそう、なっちゃいましたよ。気をつけてください、ほんとね、やべえよマジでほんまに恐ろしいもんですよ。よいしょ、なんか今日やけに触っていう音が大きい気がする。ダメだんで、いや病院行けってね、もうもう得意治って仕事やっておりますから、いいんですけど、なんつうのかな、咳は一向に治りませんね。なんかこうやって喋ってるからでしょうけどね、あんま良くないのにやってるっていうのはまああれなんでしょうけど、まあしゃあねえ、いいや。で、おじさんこんばんは、拡張さんこんばんはと、てか多分ね、もうこんな時間には来ねえだろうと思ったから、ほとんど寝てる人、寝てるんだと思うんですよ皆さんで、たまたまパソコンつけっぱなのか知らないけど、録音で拾っちゃってる方が多分多いと思うんですけどね、申し訳ないですね。今日は、被告と殺人事件をですね、この前の続きをですね、だらだらとまた、この朗読が下手くそなやつがですね、やっていこうかなと。自分はこの先が気になるので、とりあえず読んでいきたいっていうね、感じでやりますけど。で、てかね、普通にね、おじさんと拡張さんとしか書いてないあたりがね、やばいね。やばいね。自分の、まあ、名前じゃないですけども、これ本名じゃないからどうでもいいんですけどね。このイサムさんこんばんはという、挨拶がないというね、もう俺はおじさんか拡張さんなんですかと、困ったもんですよ。で、なんか、114番さん、これレス読み、これ戻りますけども、これグルメリポートって書いてあるんですけど、グルメリポートっていうほどのもんでもないですよ別に、食いたちはみんな買えばいいじゃないっていう、なんかね、世界チャンピオンかなんか作った肉まんかなんかがですね、なんだっけ、1時間で、1万個売り上げたとかなんかいうのが書いてありましたかね、ちょっと忘れましたけどね。それが15個入りで1500円なり、15個入りで1500円とはこれいかにと、やけに安いなと思ったらですね、一つがですね、ちょっとまだ完全に見てませんけど箱の大きさから考えて、おまんじゅうぐらいですね多分、温泉まんじゅうぐらいのデカさじゃないと入らないような箱に入ってきましたよ、15個入れるには、そう、まあとりあえずですね、だからそうやって大きなもんじゃ ないので、おやつにでも明日食べようかなと思って書いたんですけどね、で、まあいいや、読んでいきますわとりあえず画像の方を、アップしてですね、行きたいかなと。まあこんな聞いてても眠くなるんでですね、まあもし、 聞いてくださっててね、寝ようと思ってる方は横になったまま聞いてればですね、そのままコテンと行くと思います。画像アップします。とりあえず帰国と殺人事件はですね、まあミステリー、なんだっけ、研究関係の、研究じゃねえや、忘れちゃった。まあ、ミステリーが好きな人たちが集まるようなその 部みたいのでですね、入部した、主人公がですね、全員入れて6人かな、なんか主人公入れても6人なんだけどな、そんぐらいなんか小さな部なんですけど、帰国となる島にですね、ちょっといろいろあるってことで部長がね、行こうやと、夏ね、夏季のこの合宿はここでやろうやっていうことで行ったと。で何もね、無人島なんだけどもっていうことで、それで無人島探検中んで、幼なじみの、美人さんとですね、今あっちらこっちら行ってるわけですね。1日目まだ着いてちょっと歩き出したばっかりだね。ま、みんななんかどっか行っちゃってるから、夕飯に戻りゃいいから、とりあえずそれまでちょっと島探検しとくかみたいな感じで動いてると。それで、洞窟みたいのがあって、洞窟行こうとしたけど暗いし懐中電灯持ってきてねえし、やめよっつってやめたと。だけどその洞窟の前に、なんだっけ、アザミだっけ、なんか花とタバコが置いてあったっていう、しかもあんまり時間が経ってない感じのやつが、で誰が置いたんだろうこれみたいな話をして、でその辺りからなんか誰かに見られてるような気がするみたいなのがちょこちょこ出てきましたね、主人公は。なんか見られてる見られてるっていう、なんかそういうのが書いてありましたね。でその後です、だから何もまだ起きてません。殺人事件って書いてあるけど、殺人事件何も起きてない、誰も死んでない、とりあえずてか6人しかいないからどうすんだっていう感じですけどね。はい、じゃあ読んでいきたいというふうに思います。じゃあ行きましょう。1日目216ページ分あるんですけども、このソフトに入れるとね、105ページ目まで、読んでるとということです。で、その続きからいきます。じゃあ行きましょう。再び山を降り、宿泊施設付近まで戻ってきた。まだ日は高い。疲れただろう。島の探索は明日以降にするかい。全然疲れてないわ。まだ時間もあるし、他を回ってみましょうよ。そうだ、ちょっと待ってて。そう言うと、アヤは宿泊施設へと戻っていった。しばらくしてアヤが戻ってきた。手にはペットボトルを持っている。喉が渇いたでしょ。はい、どうぞ。僕は彼女から手渡されたペットボトルの栓を回し、一気に飲み込んだ。冷たい清涼飲料が体中に染み渡る。わずかながら生き返った気分だ。こんな時に飲むとやっぱりうまいな。なんか生き返ったよ。猛暑の中でさまよい回り、汗をたっぷりかいた時の飲み物はこれほど美味しいとは。これが炭酸飲料だったら一気に全身に疲れが回って動けなくなるのだが、スポーツ飲料でよかったな。じゃあ出かけるとするか。準備 OK だよ。じゃあ今度はどこに行くの。あ、そうだな、船で来た時に見えた廃村に行ってみよう。何か面白いものが見つかるかもしれない。僕たちは宿泊所から海へと向かう道を歩いていった。道は港より少し手前で3つに分かれている。港へと向かう道と廃村へ向かう道、そして西へと向かう道だ。廃村へと向かう道と西へと向かう道はコンクリートが割れ、雑草が顔を出している。保養所へと向かう道だけが後から作られた後から作られたのか整備されたせいか、他の2つの道よりは綺麗な状態を保っている。部長の父親がここに保養施設を作るときに港から保養所までだけ再整備し直したのだろう。僕たちは廃村へと向かう道を歩いていく。 前方に崩れかけた家々が見えてきた。平屋建ての家がほとんどの集落、いくつかの家が身を寄せ合って建っている。ほとんどの家はガタが来ていて今にも崩壊しそうだ。ガラスは割れ、雨戸は庭に倒れかかり、玄関の扉が開いたままの家もある。庭らしきものには雑草が高々と生え、屋根瓦の隙間からもツタや雑草が生えてきている。これはひどいな。僕は家の中を覗き込みながらつぶやいた。中はもっと荒れている。家財道具はすべて持ち出されているようで、殺風景な室内には庭からの雑草が侵入してきている。玄関を入ってすぐの土間の奥に忘れ去られた鍋が一つ転がっている。何かカビ臭いような土臭いような、そんな空気が充満している。一歩中に足を踏み入れた瞬間、何かが動き、キャッとアヤが悲鳴を上げてしがみついていった。これにはこちらがドキリとした。どうやらトカゲか何かが逃げていったようだった。もうびっくりさせるんだから。アヤは怒りながら怒りながら僕から離れた。ここには何もなさそうだな。もっとも何かを期待していたわけではないが、僕たちは家の外へと出た。相変わらず強い日差しだ。頭に手をやると髪の毛が熱を持って熱いくらいだ。僕は影に入ろうとした。ふと綾の方を見てみると、彼女は庭の隅の草むらに隠れるように立っている倉庫らしきものの戸を開けて中を覗き込んでいた。何かあったのかい？
なんだか臭いだけで何もない感じ。変な袋が置いてあるだけだわ。
僕も倉庫の中を覗き込んだ。熱気でムンムンする倉庫内部に紙の袋が2つ置いてある。少し気になって僕はその袋の中を見てみた。中には白い色をした小さな塊が詰まっていた。
なんだろう？
僕は綾に聞いてみた。
さあ、農薬か何かじゃないの？
確かに綾が知っているわけはないか。袋の中から漂ってくる匂いは何か豆系の匂いだ。おつまみ系だろうか。かといって食えるようなものではなさそうだが。僕は袋を元に戻すと倉庫の中から出た。気のせいかなんだか気持ち悪い。外に出て大きく深呼吸をすると少し気分が晴れた気がする。
どうかしたの？
変調に気づいたのか、綾が心配そうな顔をした。
大丈夫。密閉されてよどんだ空気の中にいたからちょっと気持ち悪くなっただけだ。そう、運動不足なのに歩きすぎて気分が悪くなったのかと思ったわ。
そりゃきついな。僕だってちゃんと剣道の練習はいつもしているんだから。綾だって知ってるじゃないか。
確かに道場には来てるけど、いつも座って居眠りしてるだけじゃない。練習試合をしたって小学生の子にさえやられっぱなしだし。
いや、小さい子相手に本気でやるもんじゃないよ。まあ弱っちいのは認めるけどね。
もうちょっと強くならないとおじさんも安心できないじゃない。あの道場はトール君が引き継ぐんでしょ。次期師範たる者があんなんじゃ誰も来なくなるわよ。
親父がやっている剣道場はもしかすると親父の代で終わりかもしれない。それは親父も覚悟できているだろうし、道場を僕に託そうなんてことを考えていないのも間違いない。まともに剣道を続けるのが無理なのは僕が一番わかっていることだし、そのことは親父もよく知っている。小さい頃はよく親父にしごかれたし、どんどん強くなっていく僕のことが自慢だったようだ。この子が私を超えるのは時間の問題なんですよ。もう数年もすれば並ぶと思います。そんなことを親父が知人に話しているのを聞いたことがあった。しかしそれが叶わないことを彼は知っているけど決して口に出さない。親父にとっては辛いことだろうけど、僕のことを気遣ってある時期から道場のことは言わなくなった。
ま、その辺はおいおい考えればいいことさ。この辺の家を見ても何もなさそうだな。廃屋探検をしに来たわけじゃないから次の場所を見に行こう。そうね、時間もそんなにないし、次は西の方へ行ってみましょう。 僕たちは廃村を後にし、再び道の交差する地点にまで戻った。島の西へと伸びる道は海岸線に沿って続いている。左側には砂浜が現れ、わずかな波音を立てている。青く澄んだ海を連想したいところだが、この島の海はどういうわけか深い緑色、これ何これ濁りを含んでいる。内海はこんな色なのかもしれないし、この島の周辺だけそんな色をしているだけなのかもしれない。なんだか海って気がしないわね。海を見つめながらアヤがつぶやいた。確かに夏の海っていうよりはなんだかよどんだ冬の海って感じだね。せっかくなんだから海水浴もしたい気分なんだけど。私も一応水着は持ってきたんだけど大丈夫かな。この辺の海はこんな感じなんじゃないのかな。保養所みたいなものも作られていたくらいだから、海水浴もできるのは間違いないと思うよ。そうよね。じゃあ明日にでもみんなを誘ってみようかな。トール君も来るよね。なあ、もちろん行くよ。僕は何気なく答えた。ふとアヤを見ると少し照れたような顔をしている。この前の日曜日にね、すごく可愛い水着買ったの。いつ着ようかって思ってたんだけど、買ってから気づいたんだけど、思ってたより露出度の高い水着で、近くの海に着ていくにはちょっと恥ずかしくて。ここなら人も少ないから大丈夫かな。アヤならスタイルはいいから、どんな格好でもそれなりに似合う。結構胸も大きかったようにも思う。まじまじと見たことはないが、服の上からもその膨らみは想像できる。男の目を引きつけるんだろうな。彼女の言う通り露出の高い水着だったら、夏の発情した野郎連中が見たらもう誘ってると勘違いして、声をかけられすぎて落ち着いていられないだろう。そんなことを考えたりした。はてさて、突然思ったのは、そんな水着を何のために買ったのだろう。人前で着るには恥ずかしいのに必要性が感じられない。恥ずかしいならなぜそんな水着を買ったんだい。
なんとなくかな。まあ、トール君には見せてあげてもいいけどね。
なあ、女はわからない。アヤはそれっきり水着に関する話題には触れなかった。それ以上の話題もなかったので、しばらく黙ったまま歩く。時折喉の渇きを感じ、左手に持ったままのジュースを飲む。砂浜はやがてなくなり、道は崖を登っていく。左側は朽ちた柵があるだけで、その下は崖、高さも数メートルはある。何気なく下を覗いてみると、水面にはいくつもの岩が顔を出し、そこに波が当たって白い飛沫を上げていた。しぶきかな。僕は崖側を歩き、アヤには山側を歩くようにさせた。道幅は2メートルあるかないか。山からは木の枝が道へと覆いかぶさってきている。雑草も生えており、歩きやすいとは言い難い。この先に何があるんだろう。どうなのかしら。道があるから何かがあるんでしょうけど。僕たちはさらに歩く。これなんだ。海の風景も見慣れてくると、やはり平凡でしかない。どれくらい歩いただろうか。距離にして2キロもあったかどうか。道はやがて雪止まりになった。大きな松の木がある。その右側には雑草が生い茂った何か塊が見える。
あれ、何かしら。
僕たちは雑草の塊に見えるものへと近づいた。雑草の隙間から小さな祠のらしきものが見える。
祠。
僕は草を足で踏み、手でかき分けてその祠らしきものが見えるようにした。ごくごく小さな祠がそこにある。小さな扉があり、錆びた南京錠で封印されている。
この中には何かがあるんだろうか。
僕はその錆びついた南京錠を叩きながらつぶやいた。鍵はガチャガチャと鈍い音を立てる。もう少し力を入れたら南京錠ごと壊れそうな感じだ。
トール君、そんなことをしちゃダメよ。罰が当たっちゃうから。 壊そうなんて考えてないよ。僕は笑って南京錠を掴んだ手を離した。しかしこの祠は何だろうか。放置されてからだいぶ時間が経っているようだ。この祠は何だろう。何かの神様を、多分海の神様とかを祀っているのかしら。鍵がかかっているのはよくわからないけど。確かに何かを祀っているのは間違いないが、それが何かは不明だ。さらに鍵がかかっているというのは見たこともない。この中に人に見られて困るようなものでも入っているのだろうか。中身が気になるな。トル君、変なこと考えちゃダメよ。神様を祀っているんだから絶対罰が当たるわよ。
神様云々は知らないけど、まあ勝手に開けるのは良くないかな。
祠が気になるが、それはただの好奇心でしかない。何かの秘密があるかもしれない。そう思うのは考えすぎかな。気軽に鍵を壊して中を覗いてみたら全てが解決するんだろうな。でも綾に怒られそうだしな。彼女はたたりとかそういったものを信じているみたいだから。それ以前にその祠の秘密を知ることは、何かよからぬことを呼び込むような、何やら得体の知れない予感がしたので、僕はそれ以上の探索をやめることにした。こういう予感は今まで外れたことがないからね。さてここから先は行き止まりみたいだから一旦戻ろうか。
そうね。
僕たちは来た道を戻っていった。この合宿中にもう一度ここへ来て、もう少し調べてみよう。危険なものだと分かっていながら、僕はそう思わずにはいられなかった。なぜだかは分からない。再び合流地点に戻ってきた。だいぶ日も傾いてきている。
そろそろ宿泊施設に戻りましょうよ。
アヤもさすがに疲れているようだ。
明日行く研究施設跡地に行ってみたいんだけど。
ダメよ、そこには明日行くんだから、わざわざ行かない方がいいわ。部長にも明日にならないと行かないようにって言われてるんだから。先に見てしまったら楽しみが半減するんだって。
そうか、部長がそう言ってるんだったら見に行かない方がいいかな。
そうよ、それにここからだと歩いて1時間以上かかるらしいのよ。往復してから夕食には間に合わないわ。それに部長もそろそろ帰ってくるだろうし、鉢合わせしたら怒られちゃうわよ。
研究施設跡地に行く道は一本だけとのことだ。戻ってくる部長に会わずにたどり着くのは無理みたいだ。それに往復2時間以上と考えると、夕食には間に合いそうもない。結局どこへ行ってたということになりそうだ。
無理は禁物だな。
じゃあ帰ろうか。
そろそろみんなが戻ってきていると思うし、夕食の準備をしなくちゃいけないわ。っていうか、あの声が裏返ったわ。
やっぱり寝起きはあんまり良くないね。ちょっとストップ
キーボー女声ができないから女役キーボー
で続き、いきます
あんたたち遅い。
宿泊施設の敷地に入った途端、甲高い声が響いた。玄関のガラス戸を開けて、小柄な村の先輩が仁王立ちで睨んでいる。
夕食の準備をするんやろ。山寺さん遅刻やで。
すみません、ちょっと島を探索してて遅くなりました。
綾がペコリと頭を下げた。
ふん、男やったらあんたみたいな可愛い子は許すんやろうけど、時間は守らなあかん。常識や。まあええわ、準備手伝って。
綾は先輩に見えないように舌を出し、そそくさと中へ入っていく。僕はどうしようかと考えた。
あんたも新入部員やなんか、新入部員なんやから手伝いせな。
はい。僕は怒鳴られて、しぶしぶ中へと入っていく。彼女のキンキン声でまくし立てられると何も言えない。確か役割分担で食事の準備は女性部員ということに決まっていたはずなんだが。
キッチンに入ると深町先輩が野菜を切っている。手慣れた感じで作業を黙々と続けているそばで、綾が何かをしているようだ。自家発電機が稼働しているようで、外からはブーンという音が聞こえてくる。その恩恵で宿泊施設の全ての電化製品は使用可能だ。何か手伝いましょうか。僕は深町先輩に問いかけた。彼女は振り返り僕を見た。
あら田中君、食事の準備は女性陣がやるんじゃなかったかしら。
そうなんですけどね、村の先輩にどやされて仕方なく。僕は頭をかいた。彼女はわずかに笑った。いつも悲しげな顔をしている。過去、それは僕の思い込みかもしれないが、過去とし、彼女の笑顔を見てなんだか体が熱くなるのを感じた。やっぱり綺麗だな。清楚で儚げ。誰かが守ってあげないと壊れてしまいそうだ。本当に
村の先輩に言われたら逆らえないわね。特に手伝ってもらうことはないんだけど、何もしていなかったら彼女に叱られるわね。
ですよね。
それじゃあ外に出たところにある倉庫からテーブルセットを出してきて庭に置いてくれないかしら。
外？庭？倉庫？僕は怪訝そうな顔をした。ここって倉庫や庭ってあっただろうか。リビングの近くの庭は雑草が生い茂っていたような気がするんだが。
裏の庭のに倉庫があるのよ。テーブルセットは玄関前の広場に適当に並べて。今晩はバーベキューの予定だから。
あ、わかりました。僕は倉庫へと向かおうとして、綾と目が合った。何か面白そうな顔をしている。どうした？
なんでもないよ。
綾が何を言いたいのかわからなかったので、それ以上は何も言わず、僕は外へと出て行った。
ゴラ田中、サボったらあかんやない。
背後から怒鳴られ、僕はビクッとした。振り返ると先輩が先ほどと同じように仁王立ちになっている。牛乳瓶のようなメガネの奥の目は怒りに燃えているようだろうか。怒りに燃えているのだろうか。やばい、もう日本語読めない。で、続き。
サボってなんかないですよ。バーベキューの準備をするんですよ。
そう、それならええんやけどね。あ、そうや。
は、なんでしょうか。
ついでに紐を起こしといてや。うちがやらなあかんのやけど、か弱い女の子には無理や。あんたついでやからやっといて。
炭とかコンロはどこにあるんでしょうか。
多分その辺にあると思うから探しといて。
そう言うとキッチンへと戻っていた。か弱い女ね。誰か。か弱いというイメージがぴったりするのは深町理沙だろう。小太りで気が強い村の先輩の口からそんなセリフが出るとは。自分が見えていないのか何なのか。まあか弱いと小太りは関係ないけど。僕は外へ出ると倉庫へ向かった。ほこりっぽい倉庫から古ぼけた折りたたみのテーブルと椅子を取り出すと、僕は運んでいく。6人分だから3往復した。雑巾を探し出して拭き掃除をし、宿泊施設の周りを歩き回り、置いてあったバーベキューコンロと炭の入った袋を運び出す。炭をコンロに放り込むと、古新聞を使って火を起こす。
着火剤とかは買ってないのか。
僕は一旦室内に戻り、リビングに置いてあった扇風機を運び出した。幸い外にもコンセントがあったので、それが使える。新聞紙の上に小さめの炭を置き、ある程度炭が赤くなってきたら扇風機で豪快に風を送り込む。何度か失敗を繰り返し、何とか炭に火が回ってきたようだ。こんな作業をしているだけで結構汗をかいてしまった。どちらかといえばインドア派の僕にとって、こういった作業はやったこともないし未知の領域だから。コンロの前に座っていると、どういうわけか煙が僕の方に流れてくる。炭火の熱気と夕日でかなり熱い。こちらに向けている扇風機はあまり効果がなさそうだ。僕はコンロに網をかぶせると席を立った。 食堂からは食材を切る音や女性陣の笑い声が聞こえてくる。なんだか楽しそうだな。自分が嫌な仕事をしているとき、他人はどうして楽しそうに思えるんだろう。それにしても部長と長野先輩は帰ってくるのが遅いな。すでに日は沈みそうになっている。一体二人とも何をしているんだろうか。部長は研究施設跡地に下見に行っているとのことだったが、長野先輩はどこへ。僕は島のあちこちを見て回ったが、彼とは出会わなかった。確かにあの人は見た目通りの行動派だから、山の中を駆け回っているのかもしれない。しかし、こんなジャングルに匹敵するような山を動き回る人の気が知れない。真夏だし。
どうしたの？
不意に玄関の方から声がし、振り向くと綾が立っていた。
晩ご飯の準備はできたのかい？
もちろんできたよ。もっとも野菜を切るだけの作業だけどね。スープは深町先輩が作ってたし。
いや、別に僕は綾の料理を恐れているわけじゃ。
何をわけのわからないこと言ってるの？言っちゃなんだけど、私の手料理を食べられる幸運の持ち主なんてそうはいないわよ。一体何人の男の人が私の料理を食べてみたいって言ったか、トール君は知らないんだよね。
彼女は怒ったような口調でカミカミで言う。確かにそうだろうと僕は思った。彼女の料理を食べたがる男は多いかもしれないけど、食べることが叶った時幸運だと思うかどうかは知らないけど。彼女の父親が僕の親父に愚痴ってたことを思い出した。娘の手料理を食べて寝込んだとか言ってたっけ。ふと綾の旦那になる男のことを思い悲しくなってきた。僕も一度だけ彼女の手料理を食べたことがある。綾が一生懸命作ってくれた料理だから残すこともできずに無理やり押し込み、その反動で一晩中うなされた。お腹を壊すし吐きそうになるし、トイレで座っている時に吐き気が襲ってきて、一体どっちを先にすればいいのか究極の選択を迫られのた打ち回った。あの地獄の苦しみは忘れたことなどないし、思い出すたびにうなされる。トラウマになっていると言えるだろう。おかげで僕はカレーアイスを食べられない体になってしまった。小学校の高学年の頃だから、あやも料理は上手になっただろうけど、もう一度チャレンジしてみようなんて、そんな賭けに出る勇気はない。生活能力ゼロの彼女の夫になる人は、一生彼女の料理を食べ続けなければならない。その宿命を彼女の愛を得る代償にしなければならないのだ。誰かが犠牲になるのなら僕が。そんなことを思ってみたが、僕なんかじゃ彼女は納得しないだろうけど。客観的な視点で見れば、僕と綾とではあまりにも釣り合いが取れていない。こればっかりは僕が彼女の彼氏になりたいと思ったとしても無理なんだよな。外見、能力、性格と全てに引いてた、過去僕以外の人間から見たらという条件付き。過去とし、彼女と何をやってもヘナチョコで地味な僕とではない。まあそんな僕に対して綾はいつでも、基本的には誰よりも優しくしてくれるし、はたから見たら彼氏のように見えることもあるのかもしれないって思うこともある。すごく嫉妬に満ちた悪意ある視線を感じることがあるからな。現実を知ればみんな納得するんだろうけど。明日以降の食事を楽しみにしているよ。僕は心にもないことを言った。
期待していてね。それにしても部長たち遅いわね。一体どこに行ってるのかしら。もう準備もできてるし、早く帰ってこないかしら。もうお腹ペコペコなんだけど。
玄関を歩いてくる音がして、村野先輩と深町先輩がクーラーボックスを運んできた。
田中、だらだらやっとらんと手伝わんかい。
あ、すみません、僕運びます。
僕は慌てて二人が持っているクーラーボックスを受け取ると、椅子を並べたところより少し離れた場所に置いた。ずっしりと重い。何気なく蓋を開けると大量のビール缶が入っていた。
ビール？
そうや、ビールや。 せっかくこんな偏僻な島に来たんやから羽目を外さなあかんで。それに焼肉にはビール、これ常識やん。目障りなあのおっさんもおらへんからバンバンやるやで。あ、バンバンやるで。ああ、そうなんですか。
夏の海、無人島、バーベキュー、ビールは必須か。未成年なのにこんなことして大丈夫なのだろうか。無人島だから誰かに見つかることもないから、まあ問題はないだろうけど。
早くみんな帰ってこないかな。私もお腹空いちゃったし、喉が渇いたし。
確かにね、遅いよな。僕と女性陣3名は椅子に腰掛け、炭の火を眺めている。食事の準備もできている。あとは焼くだけなんだが。ふーっと一回ストップ。レスつかねえわなこれな。じゃあ次行くか。よし、いきます。ていうか1日目136ページ目まで読んでるんですけど、何も起きないね。相変わらずずっとなんかダラダラとした、夏季合宿の模様が、模様というか、あれを読んでる。で、行きます。村の先輩は玄関の入り口近くで何やら作業をしている。どうやら三脚を立ててビデオカメラを固定しているようだ。宴会の風景をビデオに収めるつもりらしい。こんなの撮って意味があるのかは不明だが、まあ趣味だから仕方ないな。こんなにビデオ撮影が好きならミステリー研究会なんかに入らずに映画研究会かカメラ同好会にでも入ればいいのに。やがて足音が聞こえてきた。
あ、帰ってきたわ。
深町先輩の声にそちらを見ると、部長が歩いてこちらにやってきているのが見えた。みんな遅れてすまない。ちょっと下見に時間がかかってしまったよ。そう言いながら部長がジーンズに半袖シャツの姿で戻ってきた。シャツやジーンズに泥がついている。どんなところを歩き回っていたのだろうか。
部長、明日の探索は大丈夫です。大丈夫そうですか。
ああ、山寺君、一年ぶりに見てみたが去年のままだ。君たちは行ったことがないだろうから楽しみにしておいた方がいい。
船から見ただけなんでよくわからないんですけど、だいぶ荒れていたように思えるんですけど。
風化しているが探索するに問題はない。何せよ楽しみにしていいよ。ところで長野はまだ来ていないのか。部員たちを見回し、またかといった表情になった部長がつぶやく。未だに帰ってないようだ。まったく、あいつのには困ったもんだな。まあもうすぐ日が暮れる。腹が減ったら帰ってくるだろう。仕方ないから夕食の準備を始めよう。それを合図に女性陣が動き出した。食堂へ戻ると冷蔵庫から食材を運び出し始めた。僕も玄関に入り街灯のスイッチを入れた。廊下に上がり、持ってきた荷物の中から蚊取り線香を取り出し、適当な場所に配置していく。さっきから蚊が気になっていたのだ。これはホームセンターで購入した農作業なんかで使うタイプの強力なやつだ。家庭用蚊取り線香なんかよりはるかに効果が期待される。肉や野菜が運び出され、炊飯器も運び出されてくる。ご飯が注がれた紙のお椀、タレを入れた皿や割り箸がテーブルに並べられた。
ほらみんな、適当に焼けた肉を取って食べてや。
おたけびを上げ、肉や野菜を次々に網に乗せていく。じゅーっと肉が焼ける音と良い香りが広がる。僕はクーラーボックスから缶ビールを取り出し、みんなに手渡していった。かっこ、クーラーボックスにはビールしか入っていないのか。よし、準備ができてきた、できてきたかな。部長が挨拶を始めようとした時、薄暗い場所から長野先輩が現れた。やっと帰ってきたのだ。
ブーツに迷彩の上下を着ている。手には軍手をはめている。パッと見サバイバルマニアとしか思えないいでたちだ。
やっと帰ってきたか。ちょうど始めようと思っていたところだ。
部長の問いかけにもふんとだけ答え、長野先輩はドスンと椅子に腰掛けた。僕からビールを受け取っても何も言わない。遅れてきてこの態度はどう言ったらいいものか。部長は苦笑いを浮かべるだけだった。
みんな揃ったからそろそろ始めよう。今日田中君が島に着いたことで我がミステリー研究会の全員が集結した。明日は予定通り全ての謎の鍵となる旧日本軍の施設跡を探索したいと思う。どういったものが発見できるかわからないが、謎の連続不審死事件に関する何らかの手がかりが見つかればいいと思う。
まあこんな話は明日以降の話だ。今日は新入部員を迎えての初めての合宿の夜でもある。ミステリー研究会の渾身の意味を込めて楽しくやってくれ。それでは明日以降の調査で何かを発見できることを祈って乾杯。
乾杯。
みんな缶を上に上げて声を上げた。見回すと長野先輩だけがむっつりとした表情でビールを煽っている。深町先輩と綾は海外しく肉や野菜を焼き皿に乗せてみんなに配っている。村野先輩はビールを飲みながら何やら部長に話しかけている。彼女はいつの間にか部長の隣に座っている。こびたような態度で部長にコップを渡しビールをつついでいる。普段とは違う女ってものが彼女から発散されているように感じ、そんな一面を持っているんだなと感心した。
トール君、肉焼けたよ。
そう言って肉が乗った皿を綾が差し出してきた。
うわ、ありがとう。
僕は皿を受け取り食べようとした。
綾、どうかしたの？
せっかく焼いてくれてありがたいんだけど、この肉ってまだちゃんと焼けてないんじゃない？
綾が焼いてくれた肉は焼いたとは思えないほど見事なまでに真っ赤だった。はっきり言えば生だ。焦げ目などない。トレイからそのままお皿に乗せたとしか思えない。そうかと思えば黒焦げに炭化したかつては肉だったらしいものもある。
え、焼けてない？ちゃんと焼けているじゃない。
いや、焼けているのは焦げすぎだよ。焼けてないのは生だし。
ほとんど嫌がらせかと思わせるが、これもあやだからこそこういったことになるのを知っているだけに怒りは湧き上がらない。本当に料理とか家事は一切ダメ。根本的にセンスがないとしか言いようがない。ただ肉を焼くだけでこのありさまなのだから。
そうか、ごめんね。焼き加減っていうのがよくわからないから。
いや、いいよ、食べられるから。
僕は炭化した肉と生の肉を口に押し込んだ。冷たくて血の味がする。微妙に解凍されてその食感が妙な感じ。はっきり言って気持ち悪い。
まあ大丈夫そうだよ。そう？よかった。
よくはないけど仕方ない。肉は自分で焼こう。しかし綾は海外しく僕のために今度は炭化した肉を皿に乗せてくれる。生焼けにならないように気を使いながら。他の部員は綾の犠牲にならないよう自分で焼いている。断ることのできない僕は仕方なく食べるしかない。ビールで流し込みながら食べるためどんどんと酔いが回っていく。アルコールのせいなのか生肉を食べているせいなのか不明だけど、なんだか気持ち悪くなってきた。
お、なかなかいい感じやない。相変わらずあやちゃんと田中くんはね、熱々やな。
僕とあやの間に体をねじ込むようにして村の先輩が割り込んできた。頬が少し赤らんでいる。
あ、どうも。ま、二人ともご苦労様。疲れてるやろうから一杯飲みや。
そう言ってどこからか持ってきた紙コップを僕たちに手を出す。
さあさあグイッとやるや。
僕のコップにはなみなみとビールが注がれた。仕方なく僕はコップを煽る。彼女の持つビールは生ぬるくなっていてあまり美味しくない。
あやちゃんも飲み。
妙に慣れ慣れしくあやにもビールを注ぐ。村の先輩はだいぶ酔っているようだ。顔は真っ赤だし口調もおかしい。いつの間に飲んだんだ。
なあなあ前から聞きたかったんやけどあんたらできてるん。
は？僕は彼女の意図することがわからなかった。それは付き合っているというか付き合っているとかそういった意味ですか。
そらそうに決まってるやん。あんたら妙に仲がいいしいっつも一緒にいるやん。うちの目はごまかせんよ。カミカミやよ。
違いますよ。僕たちはそういった仲じゃなくて。
いや絶対そうや。それにしてもあれやな、あやちゃんも男の趣味悪いな。田中みたいなこんなパッとしない男と付き合うなんてな。まあ好きになったらそんなもん見えんようになるかもしれんけど。
僕を指差しながら先輩が言う。僕たちはただの幼馴染なんですって。僕の弁明に聞く耳を持たないかのようにまくし立て
る。嘘ついてもごまかされへんで。
これなんで言えないんだろう。
続き。あんたのそのあやちゃんを見る目は普通とは違うの分かってる。あのいやらしい中年の親父のようなネバネバした視線でいっつもあやちゃんの体を舐め回すように見とるは知ってるんや。そんないやらしい目にさらされながらあやちゃんはどういうわけか何かにつけあんたのことをかばうしな。ちょっとやばいんとちゃうの。
おいおいあや、なんとか言ってくれよ。僕はあやに助けを求めた。しかしあやは何も言わない。とろんとした目で僕たちを見ているだけだ。どうも彼女も酔っているらしい。
あやちゃんもなんかいいや。あんたら付き合ってるんやろ。
違いますよ村の先輩。あ、違うわ。続き。
違いますよ村の先輩。私はトール君を異性として意識したことはないですし、恋愛の対象と思うのは無理です。
ほんまに？おかしいな。絶対付き合ってるって思ったんやけど。おいおい、僕が否定しても全く無視なのに、あやが否定したら即納得するのか。
まあ確かにそうやな。あやちゃんみたいな可愛い子が田中みたいな男と付き合ったりしてたら、世の男たちは死んでも死にきれるのはな。部長と深町さんが付き合ってるのは理解しやすいけどな。
いや、どうしてそこで部長たちを引き合いに出すんですか。僕と比較しないでくださいよ。部長は背も高く理知的で、男から見てもルックスはいいし、家も金持ちと来ている。もちろん成績も優秀、モテて当たり前という感じだ。そして深町梨沙先輩は誰もが認める美少女だ。美男美女のカップ、使い古された表現だがそれがぴったりとハマるのも珍しい。
そうですね、部長と深町先輩ってお似合いですよね。私も羨ましいわ。でも
どうかしたのか。僕はあやに尋ねた。ついでに村の先輩にビールを注ぐ。
何かちょっと違う気がするんだけど。
どういうことだい。
私の気のせいかもしれないけど、先輩部長と一緒にいてもあまり楽しそうに見えないんだけど。
僕は話し込んでいる部長と福町先輩を見た。ビールを片手に部長は彼女に何かを話しているようだが、確かに彼女はぼんやりとどこかを見ているだけのように見える。恋人同士が会話しているように見えないのは気のせいだろうか。
いやいや、あんたらまだまだ子供やな。あの二人は最近うまくいってないみたいなんや。知らんかった？
いや、そうなんですか。
部長はあの通り栄養とかやから他の女の影がちらつくんよ。浮気っぽいしな。
そや、あやちゃんやって部長に口説かれたりしてたやな。してたやん。そんなん見てたら愛想つかすやろ。
そういえば、あやを口説いている場面を何度か見たことがあった。
トール君、私は大丈夫だからね。
弁解じみた口調で、あやが言う。で、なんで僕に言い訳するの？
しかしな、リサちゃんは一途な女の子やからかわいそうやな。
だったら別れたらいいのに。
そうもいかんのが男と女の仲なんよ。お子ちゃまの田中にはわからんやろうけど。
浮気っぽい男と一途な女、
何かどこかで見たことのあるシチュエーションだ。そんな男と離れられない女というのも理解できない。男の気持ちはわからなくはないけど、ま、男と女にはいろいろあるってこと。外野が騒ぐことやないわ。
そうですね。でも深町先輩はあんなに美人なんだから、さっさと見切りをつければいいのに。あ、違うわ、続き。
そうですね。でも深町先輩はあんなに美人なんだからさっさと見切りをつければいいのに。私なら絶対そうするけど。まあ、あやちゃんは大丈夫や。田中みたいなヘボ男くんが彼氏やから浮気されることはないやろ。でも注意しや、男はアホやから、どんなに美人を彼女にしていても浮気の虫が騒ぎ出すやみたいから。田中やってヘナヘナな顔してるけど、他に女を作るかもしれへんよ。
だから僕たちは付き合ってないっていうのがわからないんだろうか。
先輩、付き合ってもないから私たちはそんな話はないですよ。
あやの否定に何やら不審げな顔をした。
まあええわ。ところでな、あやちゃん、ちょっと教えてや。はい、なんでしょう。あやちゃんってめっちゃ可愛いやん。で、あんたお兄さんとかおらへんの？もしあるんやったらうちにも紹介してや。
唐突に先輩が話題を変える。いきなり何を言ってるんだろう。
兄ですか？いたんですけどね。
うつむき加減で綾がつぶやく。
おるんかいな。綾ちゃん似ているんなら男前なんやろな。なあなあ、紹介してえな。
熱苦しいくらいの笑顔で先輩がせがみ出した。僕は何も言えないまま二人を見ている。あまりに唐突な先輩の言葉になぜだか動揺している。
紹介したいけどできないんです。
え？彼女がもうおるんかいな。
いや、違います。
なんや、気になるな。さっさと言うてや。
急かすように先輩は綾の腕をつかむ。
4年前に事故で死んじゃったんです。
その言葉を聞いて興奮気味だった先輩の表情が変わった。
なーに言うてんの、綾ちゃん。酒の席やからええけど、そんな冗談あかんわ。
大笑いする先輩。しかし、綾は真面目な顔で黙っている。綾の言っていることが冗談ではないことに気づいたのか、先輩の顔から笑いが消えた。
ほんまかいな。ごめんな。いらんこと聞いてしもうて。うちはしゃぎすぎたわ。ほんま謝るわ。いえ、気にしないでください。でも、事故ってどうしてなんや。そんなんあるんかいな。
反省しているようで反省していない先輩、無神経だ。それ以上に僕はこれ以上その話に触れてほしくなかった。近くにあったビール缶をつかむと先輩のコップへ注ぐ。
先輩、どうぞどうぞ。いやー、それにしても今日は大変。おー、すまんな田中。あやちゃん、どうしてお兄さんは亡くなられたん？
会話を違う方向に誘導しようとするが全く無視された。あやは少し悲しそうな顔をした。
駅前にある百貨店知ってますよね。
おうおう、結構あそこは大きくていろんなもんがあるからよく行ってるわ。
前は違う建物が建っていて、4年前に火事で取り壊しになったんです。先輩は知らないですよね。
そうやな。うちがこっちに越してきたのは2年前やし。
昔あそこは3階建てのスーパーと専門店があったんです。あの日ちょうど私たち家族が全員で買い物に来てて火事に巻き込まれたんです。
炎がものすごい勢いで建物の中に回って、来ていた人がみんなパニックになって、私も両親も逃げ惑う人たちに巻き込まれて離れ離れになったんです。幸い両親とは外で再会できたんですが、お兄ちゃんだけ別の階に行って、それで。
ほんまかいな。それでお兄さんが辛かったんやろうな。
気遣うような口調になる。あやは小さく首を振る。
悲しいんでしょうけど、私はその時の記憶が全くないんです。小学生の6年生だから忘れるはずがないのに、その日の記憶が完全に消し飛んでいて、ショックによる記憶喪失やな。
そう言ってうなずく。なんだどうする。ちょっとストップ。まだ終わんねえよ。まだ始まんねえ。で、レッスン読み123番さん、事件起こるのかこれ。確かに。もうさ、216ページ中の156ページなんだけど、はっきり言って1日目読まなくてもいいんじゃねえかと思い始めてきた。で、124番さん、ベッドで横になりながら聞き入っている。素直に面白いと思うが、俺だけかと。いや、ありがたいですけど、でもね、今ね、その朗読が下手プラス鼻声でしょ、俺申し訳ないなと思いつつやってますけどね。若干ね、鼻声入ってますね。で、続きいきます。いきましょう。
覚えているのは、トールくんが煙の中、私を助けてくれたことだけなんです。
うお、ほんまかいな、田中。あんた、あやちゃんの命を救ったんかいな。
いや、僕は。
それ以上勇気になれず、口ごもる。できれば、この話題はもう終わりにしたい。これ以上は、話を続けたくなかった。4年前、駅前にあったスーパー。当時はこの辺りでは一番大きな店で、他に専門店とかもいくつか入っていて結構流行っていた。あの日は日曜日の朝で、そんなに人はいなかった。火は瞬く間に建物全体に燃え広がった。古い建物だったため、防火設備が不備だったと新聞には書いてあった。ただ従業員が冷静に誘導したせいと、客が少なかったためにで、被害は最小限に抑えられた。犠牲者は綾の兄山寺隆一と身元不明の成人男性の2人だけだった。後に新聞に書いてあったが、当時近くで殺人事件があり、その犯人が逃走中、あのスーパーに逃げ込み、観念して焼身自殺を図ったとのことだったが、その真偽は結局不明なままだった。あの時は無我夢中だったんで、僕もはっきりとは覚えていませんと嘘をつく。この嘘は綾にもついている。
そうなんや。二人ともショックな出来事を乗り越えてきたんやな。
村野先輩は僕たちを見回し、感慨深そうにする。ふと見るとコップが空になっていた。慌ててビールを注ぐ。
ありがとう。これ以上この話聞いても、綾ちゃんが辛い思いするだけやもんな。やめとこか。
先輩はビールを一気に飲み干すと、今度は部長と深町先輩のところへと歩いていった。少し千鳥足になっていて、椅子をひっくり返したりしている。なんとかこれ以上あの時の話題にならなくてよかった。僕も他の先輩たちにビールでも注ぎに行こうかな。
よし、長野先輩に注いでくるよ。
驚く綾を後目に、僕は立ち上がり、一人で黙々と肉を食べている長野先輩の横に座る。このまま綾と一緒だと、あの時の話になるのは間違いない。できれば避けたかった。昔の記憶を彼女が取り戻したって、ただ悲しいだけでしかないから。そんなことはさせたくない。知らない方がいいことが世の中にはたくさんあるのだから。
先輩、どうぞ。
僕は早速彼のコップにビールを注いだ。もう
一言だけ発して彼は再び食に戻った。それ以降何も言葉を発さない。黙々と肉を焼き、それを食べビールを煽る。
長野先輩は今日どこへ行ってたんですか？
ちらりとこちらを向くと彼はビールを飲み干した。それがお前に関係があるのか？
いや、部長は研究施設跡地に行ってたみたいなんですが、長野先輩は何してたんだろうって思っただけです。僕も島中を歩き回ったんですが、全然会わなかったから、カミカミだから。
俺も島を歩いてただけだ。
部長と一緒じゃなかったんですか？
あいつとは一緒じゃない。それに研究施設なんて見たって何も得るものがないだろう。冷めた口調で言う。
施設を見ても意味がないというのはどういう意味だ？
今回の合宿は施設に残された資料を探し出し、不可解な連続不審死事件の謎を解くのが目的だったはずなのに。あんまり良くねえな、調子良くねえ。
今回の合宿は施設に残された資料を探し出し、不可解な、あ、違うわ、続き、間違えた、そこ読んじゃった。
あー、ダメだな、口回らないし。
で、いきます。今回の合宿のメインなのに意味がないというんですか？
そうだ、単なるザレ事だ。あいつのやることはただのイベントしすぎない。合宿をやるからには嘘でも目的が必要だからな。
そこまで言い切られると僕たちは何をしに来たのかわからなくなるだろう。明日からの合宿が無意味と断言されると虚しいのではないか？合宿が無意味なら、長野先輩は何をしに来た、この島に来たんですか？
一瞬睨むような目をした先輩に、どういうわけか寒気がした。
もともとどういう人物か知らない男だけに読めない。何を考えているのだ？彼は遥か遠くを見つめながらつぶやいた。
俺にとっては、間違いを修正するためだ。
わずかにつぶやいた。それ以後彼は一言も口を聞かなかった。
うつむいたまま何やら考えているようだ。
今の意味不明な言葉は何を意味するんだろうか。
さてさて、この人は本当によくわからないな。
何気なく彼の腰のあたりを見ると、何か黒いものが取り付けてあるのが見えた。
確かこれ映画か雑誌で見たことがあるぞ。
そうそう、ちょっと売れたアクション映画の敵キャラが使っていたんだ。
仕込みナイフだ。
これ、こんなもの何するつもりだろう。
ふと考え。
噂で聞いた話で眉唾者だけど、彼の性格と態度からしていろいろとトラブルに遭遇することが多いらしい。敵も多いから常に武装しているとか聞いたな。
入学当時から先輩に目をつけられ、呼び出されたりしていたそうだ。それに夜とかも繁華街をうろうろしている姿を目撃されている。
上記のことから想像されるように、当然喧嘩になり相手をボコボコにしてしまうらしい。彼は危険を避けるタイプというより、むしろ好んで危険に身を投じるタイプのようだ。ただ長野先輩の祖父が地元選出の代議士だから、警察はそれをもみ消してしまっているとかいう噂だ。そのソースは不明なんだけど、
そう思われても不思議でないのが長野先輩だ。足元に置いてあるウエストバッグの中にも何が入ってるのかが分かったもんじゃない。
しかしこのミステリー研究会は、二人の美少女と会社社長の金持ち息子と代議士の孫という、結構というかかなりすごい部活だな。普通集まらないぞ。学校全体ならなんとか理解できるレベルかな。
何でもないのは僕と村野先輩くらいか。
もっとも村野先輩も普通ではないんだけど。
ずっと無言で座っているのに耐えきれなくなった僕は席を立った。
周りを見回すと、綾と部長、そして村野先輩が何かを話している。
深町先輩は考え事をしているのか、話の輪から少し離れた場所でコンロの中の炭火をじっと見つめている。
よし、深町先輩に話しかけてみよう。
僕は彼女の方に歩いていった。
深町先輩、隣いいですか？
しばらく反応がなかったが、急に気づいたようにこちらを振り向いた。
あ、ごめんなさい、ちょっとぼーっとしてたから。どうぞ。
ああ、すみません。僕は彼女の横に腰掛けた。
先輩、どうしたんですか？なんだか元気がないようですけど。
そんな風に見えるかしら。ちょっとお酒のせいでぼんやりしているのかもしれないわ。
そうなんですか？あ、ちょっと待ってください。僕は席を立つと向こうで村の先輩と話しているアヤに叫んだ。
おい、アヤ、そこのクーラーから飲み物取ってくれないか？
僕は先輩の横にいるのを見て一瞬ムッとしたような顔をした。
何を取ったらいいの？
ビール以外にあるかな。
アヤはクーラーの中をゴソゴソと探し、どうやら見つけたらしい。右手に小さめの缶を持っている。ウーロン茶と書かれているのが見えた。ビールばかりではなかったようだ。まあ当たり前か。
はい、どうぞ。
ぶっきらぼうに言うと、アヤは僕に向けてその缶を投げた。放物線を描いて僕の方に飛んでくる。僕は右手を伸ばし缶をキャッチした。したはずだった。ゴン。鈍い音がしたかと思うと、僕の顔面に激痛が走った。金属音を立ててウーロン茶の缶が下に転がり落ちるのが見えた。
トール君、大丈夫？
驚いた顔でアヤが駆け寄ってくるのが見えた。缶は僕の額にまともに当たったようだ。押さえた手を下ろし、手を見てみると血が滲んでいた。額が切れたんだ。
ごめんね、大丈夫？ごめんね。血が出てるよ、大丈夫なの？
泣きそうな顔でアヤが僕を見る。ポケットからハンカチを取り出し額に当ててくれる。
大丈夫だよ、ちょっと受け損ねただけだから。私がきちんと渡したらよかったのに、ごめんなさい。
大した怪我じゃないから平気だよ、心配しなくても大丈夫。酔ってるからちゃんと取れなかった僕は悪いんだ、アヤは悪くないよ。目の前の少女は少しパニック状態になりつつある。普段の彼女からは想像できないくらいおろおろとしている。
山寺さん、中に救急箱があったからそれを持ってきて。
今まで黙っていた深町先輩が指示する。誰に言われたのかわからないのか、アヤは相変わらず取り乱している。
山寺さん、急いで。はい。
アヤは当てて建物の中へとかけていった。
田中君、傷は大丈夫？
ええ、ちょっと額が切れたみたいですけど、どうってことないですよ。
ちょっと見せてみて。
言うより早く顔を近づけてくる。ふんわりといい香りが漂ってきた。何度も香水なんだろう。
傷はそんなに深くないみたいだから、絆創膏でも貼っておけばいけそうだね。
僕は彼女の言葉を上の空で聞いている。すぐそばにはほとんど触れそうな位置に深町先輩がいる。彼女の唇が僕の鼻に当たりそうになる。このままぐっと抱きしめてキスなんかしたらどうなんだろう。そんな変な気持ちになる。
先輩、持ってきました。
僕の妄想を遮るようにアヤがかけてきた。右手には救急箱を持っている。
じゃあ山寺さん、箱の中から絆創膏を取り出して田中君のおでこに貼ってあげてくれない？ちょっと切れているだけだから大丈夫みたい。
そう言うと彼女は僕のそばから離れる。入れ替わりで綾が絆創膏を片手に近づき、たどたどしい手つきで絆創膏を貼る。
ありがとう。
僕が言うと綾はうつむき、小さな声でごめんねとつぶやいた。パニック状況はすでに脱しているようで、とりあえずよかった。おでこに手を当てきちんと貼られていることを確認すると、僕は深町先輩にもお礼を言った。
田中君も怪我が大したことなくてよかったわね。
本当、缶が当たった時はどうなるかと思った。鈍い音がしたから。
大げさですね、先輩は。あれぐらいでどうこうなるようなやわな体じゃないですよ。意味もなく格好をつけてみる。缶を顔面キャッチした段階ですでにかっこよくないんだけども。
違うわ、田中君は大丈夫だってすぐに分かったけど、山寺さんがあんなに慌てるなんてびっくりしちゃってね。こっちまで驚いてしまったわ。
綾は顔を真っ赤にしてうつむいてしまった。
やっぱり自分の彼氏が怪我をしたって思うとああなるのかしらね。
その言葉を聞いた途端、今までうつむいていた綾が反論する。
彼氏じゃないです、トール君はそんなんじゃないですよ。ただ私が投げた缶がトール君の顔面を直撃したんでびっくりしたんですよ。すごい音がしましたから。おまけに頭から血を流し出すもんだから、怪我させちゃったかなっていうことで焦っただけです。
ふーん、そんな感じだったのかしら。私にはそうは見えなかったけど、
その後のやりとりはすごく仲の良い恋人同士のやりとりに見えたけど、本当に心配そうにしていたもの。山寺さんがあんな取り乱すなんて初めて見たから。田中君は山寺さんの中ではとっても大事な存在みたいね。羨ましいわ。
冷やかすように深町先輩が綾をからかう。その言葉にまたか綾は反応し、真っ赤な顔になって反論を繰り返している。そんな二人をぼんやりと見つめる。ああ、深町先輩ってあんな風に楽しそうにしていることもあるんだなって思った。普段は落ち着いた感じで、どこか悲しげで、そして寂しげな顔をしている。その姿は綺麗だって思うけど、綾と姉妹のようにはしゃいで笑っている姿の方がもっと素敵だと思う。深町先輩にあんな一面もあるってことを知り、それだけでも合宿の成果ありだ。
もう知りません、もう知らないんだから。先輩なんか嫌いです、大嫌い。
あまりにからかわれたせいか、綾は怒ったようで立ち上がって歩いていった。
もう遅くなりましたけど、お茶をどうぞ。
僕はやっと本来の目的を達することができた。
ありがとう。
そう言って僕に微笑んだ。街灯の薄暗い光に照らし出された彼女の顔は青白く光り、妖艶ささえ漂わせる何とも言えない美しさを持っていた。どういうわけか鼓動が高鳴るのを感じる。黒く長い髪、華奢な体つき、深淵を思わせるような黒い瞳、まさに吸い込まれそうだ。そして吸い込まれたらそのまま深きその谷底に落ちていきそうだ。
田中君、今日はご苦労様、いろいろ手伝ってもらってありがとう。
いや、とんでもないですよ。僕なんか荷物を運んだだけですから。先輩こそいろいろな準備で大変だったでしょ。村の先輩や綾は手伝ってたと言っても邪魔してただけみたいですから。深町先輩はくすりと笑った。その顔は小悪魔のようでもある。見るたびに彼女の顔は表情をコロコロと変え、まるで捉えどころがない感じがする。
山寺さんはよくやってくれたわ。確かにあまり慣れていないみたいだけど、一生懸命だから本当見てて可愛いわ。一つしか変わらないんだけど、妹みたいな気がするわ。
まあ、あいつは生活能力ゼロですからね。さっきもあいつの焼いた肉を食わされてやばかったですよ。なんせ生肉ですからね。
ふふ。でも彼女は田中君のためにいろいろ一生懸命やっているのよ。昨日だってあなたの泊まる部屋の掃除も時間をかけてやってたわ。さっきだって田中君が額から血を流しているのを見た途端あんなに取り乱しちゃって、自分が原因だったと言ってもあそこまでバタついちゃうんだもの。本当に心配してたんだわ。幸せ者ね、あんなに可愛い子を彼女にしてるなんて。
僕の彼女うんぬんっていう発言はともかく、部屋の掃除の件は聞いていなかった。
確かに部屋は誰かが暴れたように荒らされていたから掃除をしたかとしたら怪しか考えられないとは思うが。
あ、そうなんですか。後で綾に礼を言っておきます。でも先輩。
はい。
僕とあいつは付き合っているわけじゃないですよ。彼女とは幼なじみで兄弟みたいに生活してきただけですよ。
そうかもしれないわね。でも山寺さんがあなたに好意を持っていることは間違いないわよ。
いかん、これ以上この話題を続けたら訳がわからなくなりそうだ。僕が話題を無理やりそこからそらすことにした。
ところで前から不思議だったんですが、先輩はどうしてミステリー研究会なんかに入ったんですか？
どうしてって？
いや、先輩は僕たちと同じ時期に入部したし、どうしてミステリー研究会なんて地味な部活を選んだのかなって気になって。
彼女はコップのお茶を口に運ぶ。
そうね、もともと推理小説とかに興味があったからかな。不可解な謎を論理的に思考し解決していくといったミステリーの過程が好きだからかな。
本当だろうか。
確かに彼女はどちらかといえばインドア派といったイメージだが、神器臭い地味なオタクっぽいミスケに入ってくるようなタイプではない。かっこミステリーが神器臭くオタクというのは偏見でしかないけど。
部長と付き合っているということから推測するに、恋人がミステリー研究会に入っているから自分も入部したと考える方が良さそうだ。それは口にする必要性はないが。
はあ、そうなんですか。なんかイメージとは違いますね。
興味のない人から見たらミステリー小説を読むこと自体は何とも思わないかもしれないけど、ミステリー研究会って聞くとオタクの巣窟みたいに思えるわね。でもそれは一面を捉えただけの偏見のようなものだわ。確かにミステリーのような事象は現実世界では考えられないけど、架空世界の論理基準に基づいてその事象の隠された秘密を暴くパズルみたいなゲームを楽しむのも悪くはないわ。パズルと思えばそれこそコアなものじゃないわけでしょ。そういう田中君こそどうしてミスケに入部したのかしら。
僕の場合はもっと単純ですよ。アヤに脅されて入らされただけですから。
ふふふ、山寺さんが入ったからあなたも入部したってことね。
いかん、また話が元に戻ってしまう。僕は少し焦った。確かにアヤに誘われたはしたが、僕が入部する理由はない。ただ神器臭くオタクの巣窟にアヤを一人行かせるのが心配だったのは事実だ。さらに噂で聞いた話だと、そこの部長が女癖が悪く手が早いという噂を聞いていたから、余計に放っておけなかったというのが本音だから。それはあくまで幼なじみとして変な男に騙されないように気遣っての話だけど。
いやいや、そういうものではないんですよ。僕は僕なりにミステリーに興味があってのことですから。あんまりいじめてもかわいそうだからこれくらいにしておきましょうか。ちょっとごめんなさい。
そう言って深町は席を立った。そのまま宿泊所の中へと消えていった。
トイレなのかな。
ストップ。なんだこれは。216ページ中180ページ読んで事件という事件が全く起きない。で、レス読み125番さん、途中のアドリブがおもろい。途中のアドリブっていうか、カミカミなのをごまかしてるだけです。あと鼻が詰まってたりするから、そう、自分はですね、カミカミだからとかよくね、間に挟みますよ。だって全然ダメなんだもん。ごめんね、本当にもうボロボロで。っていうかさ、何もなしでこれ1日目終了すんの。216ページも作っといてさ、説明話ばっかりかよ。盛り上がりがねえからずっとなんか平行線っていうね。まあキャラ付けっていう意味では216ページ思いっきり使って、各そのキャラの、キャラ付けをまずはっきりさせておこうってことなのかもしれないですけどね。
じゃあ行きましょう。
僕は一人になったということでどうしようか考えていた。コップの中で生温かくなったビールを飲み干す。少し気持ち悪い。おまけにさっきウーロン茶の缶が当たった頭が痛む。何気なく周囲を見ると、アヤと村の先輩、そして部長が話し込んでいる。長野先輩はいつの間にかいなくなっていた。彼は一体どこへ行ったのだろうか。全く気づかなかった。いつも捉えどころのない男だ。
どうかしたのかい。
唐突に話しかけられた。いつの間にか部長が僕の前に立っていた。
あ、部長、お疲れ様です。どうぞ。
僕は慌ててビールを注いだ。
ありがとう。田中君こそお疲れだったね。君一人にいろいろ雑用を押し付けてすまなかった。
いえいえ、一番の下っ端ですから仕方ないですよ。 部長は一口ビールを飲むと再び話し始める。
どうだい田中君、ミステリー研究会の活動には慣れたかい。
ね、ああ楽しいですよ。みんないい人ばかりですからね。
何を思ってわざわざ僕のところに来たんだろう。しかも意味ありげな聞き方をしてくるので僕は警戒した。
本当にそうなのかな。私が見た限り君はミステリーとかにはまるで興味がないように思えるんだが。
ミステリー討論にもあまり積極的でもないし、本を読んだりしている感じもしないんだが。
部長は酔っているのか、普段は言いそうもないようなことを言う。口調は静かだが、なんだか責められているかのようだ。目つきも普段以上に冷たい感じがする。
確かにミステリー小説とか読んだことなかったんで、討論とかには参加しにくいのは事実です。実際これまであんまり本なんて読んだことなかったですからね。でも僕なりにいろいろな本を読んでみたり、ビデオを見たりはしているんですよ。それで最近ではミステリーの面白さが分かってきた気がします。神々ですいません先輩。僕は思ってもいないことを口にした。
ここはうまく逃げておかないと責められそうだ。弱みを見せたらずかずかと部長に踏み込まれると考えた。
それならいいんだけどね。事情を詳しくは知らないけど、私が見た限り君はミステリーに興味を持ってミスケンに入ってきたようには思えなかったんだ。
ビールを一気に飲み干す。僕は慌ててビールを注ぐ。
それはどういうことでしょうか。僕は好きでもない部活動に入っているということでしょうか。
はっきり言うとそうだ。君がこの部にいるのはどう考えても違う理由でとしか思えないね。別の理由、それは山寺君がいるからだろう。
部長は一気に確信に切り込んできた。ズバリその通りだ。バレバレだけど、はっきり指摘されると辛いものがある。
はい、確かにミスケに入部したきっかけは彼女に誘われたからです。最初は単なるお付き合い程度で来てたんですけど、ま、僕なりにミステリーってやつに目覚めたのか、最近ではミステリー小説とかを読むようになりました。部活も楽しく思えています。
ふんと部長が鼻で笑ったように思えた。
世間一般に言う二枚目の顔にやたら冷たく、あ、二枚目の顔に何やら冷たく人を蔑んだようなものが現れたことを彼は気づいただろうか。それともこれは怒りの表情なのだろうか。
まあ楽しくなってきているのだったらそれでいい。ただ部活は恋愛目的のサークルじゃないことだけは理解してもらいたい。
もちろんそれは分かってます。
僕は返事だけはきちんとした。じゃあ部長はどうなんだという問いは発さずにいた。
深町先輩と恋愛関係になり、さらには綾にもちょっかいを出しているこの男、果たしてそのことを認識しているのだろうか。
そこで旗と気づいた。そういえば綾は部長に誘われたりした時に必ずと言っていいほど僕の名前を出して断っていたように思う。まるで僕が同伴しないといけないかのように言い、部長と二人きりになるのを避けていたろう。
その風景を見てみんなが僕と綾が付き合っているように思ったのだろう。部長の苛立ちもそこから来ているのかもしれない。
アヤをどうこうしようとしているのかどうかは不明だが、他意もなく誘っているだけなのに、僕がいないとなんて言われたら気分を害するのは事実だろうし、女にモテて当たり前の人間にとってプライドが傷つく行為なんだろうな。確かにアヤの部長の誘いに対する反応は明らかな拒絶は示さないものの、さりげない拒否をしていることはわかる。部長はどう考えるんだろうか。懲りずに何度も誘っているところを見ると、自分が絶対落としてやるっていう執念を燃やしているとも見えるんだけど、どうなんだろう。そのためなら土下座でも何でもするのかな。そんなタイプには見えないけど。想像はさておき、彼は邪魔な僕を排除したいと思っているのだろうか。今日はアルコールが入っているため、普段言わないようなことを言ってきているように思う。普段は自制心で抑制していたものがアルコールの力で解放され吹き出してきているのだろうか。部長が本気でアヤを口説こうかと思っているのかは証拠不十分のため不明だ。同じ部に彼女がいるんだから、そんな行動はしないと信じたいのだが、部長の噂を聞くにつけ信用はできないのも事実だが、実際部長と深町先輩はうまくいっていないという噂もあるし、実際同好会みたいなもんだから遊び感覚で入部してくる部員もいる。実際昔はミステリー研究会も女の子が多くて、それ目当てに入ってくる男子生徒もいたんだ。そいつらは全てここを恋愛サークルと勘違いしてね。おかしな話だよ。恋愛がしたいならそれ相応の部活をすればいいんだ。そうは思わないか田中君。スーパーフリーとかね。そうですね。でもそれはそれで仕方ないんじゃないでしょうか。それはどういうことかな。いいような目で僕を見る。部長はミステリー研究会は恋愛禁止だと言われているんでしょうか。しかしミステリー研究会にだって交際している人もいるんじゃないですか。僕は意図的に部長のことを揶揄していった。一瞬ではあるが、部長の口元が引きつったように見えた。恋愛はダメだと言ってるんじゃないよ。好きな子が入ってるからそれ目当てで入部するような不純な輩にはご遠慮願いたいって言ってるんだよ。例えば山寺君は誰が見たって美人だろ。そんな子がいたらとりあえず入部しようっていうやつも出てくる。自分がどの程度のレベルか己を知らない輩が悲しいかな多いんだよ。果たしてお前たちに山寺君と同じステージに立つ資格があるのかって本気で言いたくなる。まあそこまで言うとさすがに失礼だから、そういった連中にはとりあえず入部はお断りしているんだが、すでに入り込んでいるやつもいるんだ。困ったことに。それは僕のことか。少しカチンときた。偉そうなことを言って僕が邪魔なだけだろう。恋愛目当てで動いているのは部長本人だろう。女の子目当てで入っても結果的にミステリーに興味を持ってもらえばクラブとしてはいいことじゃないんでしょうか。クラブだな。続き。そんな連中にミステリーを語ってもらいたくないよ。ミステリーに興味もないのに女目当てに入ってきて、あわよくばどうにかしようと考えているゲスにはね、もっと高貴なものなんだからね、ど素人に語る権利はないんだ。ちょっ、僕は完全に頭にきて立ち上がろうとした。普段なら我慢しているんだけど、アルコールのせいか抑えが効かない。ぶっ飛ばしてやる。マジで二人ともどないしたんや。深刻そうな顔して何話してるんな。村の先輩と綾が僕たちのところに歩いてきた。助かった。これ以上部長と二人きりで話し込んでいたらヤバい事態になるかもしれなかった。ああ、山寺君と村野君。いや、大したことじゃない。田中君に部活になれたかって聞いていたんだ。なあ、田中君。今まで口論していたことなどなかったように、冷静な口調で弁明する。あ、はい。まあ、そんなことはどうでもいい。二人とも座りたまえ。そう言って部長は隣に綾を座らせた。手を綾の腰に回そうとして、さりげなく拒絶される。行った先からこれか。部長を挟んで隣に僕、その隣に村野先輩が座った。 もちろん村の先輩の椅子は僕が運んできたのだ。
部長、明日の施設探索はどんな感じになるんでしょう。
部長の椅子にくっつくように置かれた椅子を気づかれないように移動させながら綾が聞いた。それは明日のお楽しみだよ。きっと謎の連続死事件につながる何らかの証拠があそこにある。それを発見するのが目的だからね。
せやけど部長、あそこは去年も見て回ったんやなかったです？
去年の調査は表層的なものでしかなかったからね。今回はもっと詳細に調べる予定だ。確かに村の先輩の言う通り、去年もここで合宿をしているはず。こんな他に見るべきものもない島で、あの施設を探索せずにどこを探索したいというのだろうか。
去年はどこを探索したんですか。
綾の問いに部長は言葉を失った。何か言い訳を考えるように目線は中空を漂う。去年はいろいろと他にもすることがあったからね。施設の全部を調べることができなかったんだよ。他に見るところもあったからね。
そうやったかいな。まあ確かに去年の合宿では施設には最初に見に行っただけ、施設には最初に見に行っただけやけども、何もなかったで。うち的には洞窟の。
やめるんだ。村の先輩が何かを言いかけたのを遮るように部長が怒鳴った。村野君、君は黙っていればいいんだ。それ以上言う必要はない。驚いた彼女は口をパクパクしている。
せやけどうちは。
憶測だけで物を言うんじゃない。君は何も知らないんだ。余計なことは誤解を招くだけだ。山寺君たちは何も知らない。そんな彼らに憶測だけの発言は誤解を招くだけだぞ。
すいません、神々で。
しゅんとして村野はうつむいた。僕と綾は何も言えなくなった。沈黙がしばらく続く。もういい、そろそろ夜も更けてきた。お開きにしよう。そう言うと部長は宿泊棟へと引き上げていった。部長と入れ替わるように深町先輩がこちらへと歩いてきた。
どうかしたのかしら。
ちょっとありまして。僕が答えると彼女は察したようだった。
夜も遅いし片付けをしましょうか。
そうですね、手伝います。黙り込んでいた村の先輩もショックから立ち直ったのか椅子から立ち上がった。
ささ、後片付けや、後片付け。
僕たちはおのおのに片付けを始めた。コンロの隅に水をかけて消し、空き缶や紙皿をゴミ袋に入れていく。部長が借りた施設だけにゴミを捨てていくわけにはいかない。きちんと片付けをしなければ、残された女性陣もおのおの片付けをしている。今丸をちょっとあんまり話さなかったから続きで読んじゃった。ごめんなさい。で、続き。僕は椅子を積み上げ倉庫へと運んでいくことにした。こればっかりは力仕事なので男の僕はやらざるを得ない。部長や長野先輩も男だが、彼らは当然のようにこの場にはいない。部長は怒って部屋にでも帰ったのだろうか。長野先輩はどこに行ったのだろうか。部屋から漏れる明かりを頼りに僕は宿泊施設の裏庭へと歩いていく。遥か遠くから遠吠えが聞こえてくる。
犬か。
宴会の最中は肉の焼ける音、炭の弾ける音、人の喧騒で聞こえなかったものが耳に届くようになっている。しかしこんな無人島に犬がいるとは不思議だ。それも一匹や二匹の遠吠えじゃなさそうだ。餌は何を食べているのだろうか。かつてはこの島の村で飼われていない犬が野生化して繁殖しているのだろうか。幼い頃、野犬の群れに囲まれて怖い思いをしたことを思い出し寒気がした。そういえばあの時は綾に助けてもらったっけ。親父にひどく叱られた記憶がよみがえる。女に助けられるような弱虫は出ていけって怒鳴られた。確かにその通りで何も言い返せなかった。 犬に襲われたことにより僕自身が何もできずアヤに助けられたということがトラウマのようになっている。ごめんちょっと待ってごめんもう一回読む。犬に襲われたことにより僕自身が何もできずアヤに助けられたということがトラウマのようになっている。あれ以来僕は犬が苦手になっている。でもあの時よりは僕は強くなっている。アヤを守ることもできると思っている。いや今はその当時と変わらないくらい弱いかもしれない。でもどんなことがあっても守るんだ。ガサッと近くで物音がした。一瞬凍りつく気がしたがなんとか声を上げずに済んだ。犬だったらどうしよう。そんな恐怖が過ぎる。僕は恐る恐る物音へと近づいていく。物音は倉庫から聞こえてくるようだ。わずかに見える存在、それは犬ではなかった。明らかに人だった。倉庫の中を懐中電灯で照らし何かを探しているように思える。胸を撫で下ろすとともにこんな時間にこんな場所で一体誰だという疑念が湧いた。誰だ。僕は暗闇に問うた。倉庫内で何かをしていた人影がこちらを振り返りライトでこちらを照らす。まばゆさに耐えきれず僕は手で顔を覆う。暗闇に慣れた僕の視界に現れたもの、筋肉質の体、短い頭髪をした長野先輩だった。なんだ、長野先輩でしたか。彼は何も言わずこちらを見ているだけだった。びっくりしましたよ。こんなところで何をやってるんですか。
田中か、別に何もしてない。
そう言うと彼は逃げるように去っていた。こんなところで何をしていたんだろう。僕は倉庫の中を見てみた。暗闇ではっきりとは見えないのでわからないが特に何も見当たらない。先輩は何を探していたのだろう。聞いてみない限りはわからないな。僕は倉庫に椅子を押し込んだ。そして倉庫の鍵をしっかりとかけた。無人島だから問題ないけどなんとなく気になって施錠をする。これで完璧だ。一人満足して玄関へと戻っていく。途中屋上からつながってくる雨桶にぶつかって転びそうになる。やはり暗闇は遠近感をさらに狂わすようだ。最近はどうも調子が良くない。街中でもよく人とぶつかったりするからな。注意が必要だ。本の読みすぎか、勉強のしすぎか、ゲームのしすぎか。プラスチック製らしい桶に手をかけるとグラグラと動く。どうやら経年劣化で相当傷んでいるようだ。思い切り引っ張ったら屋根ごと落ちてくるかもしれない。玄関に戻るとすでに片付けも終わったようで女性陣は中に入っているようだ。コンロだけが取り残されたようにポツンと存在している。僕は玄関のドアを開け中へと入っていった。無人島なので鍵はかけない。廊下の奥の食堂から声が聞こえてくる。スリッパを履きそちらへと向かう。食堂のソファーに二人の女性が腰掛けて何か話している。深町先輩と村野先輩だ。あやはどこかに行っているようで見当たらない。部屋にでも帰っているのだろうか。
あ、田中君、お疲れ様。
とりあえず片付けは終わりました。深町先輩に答え僕は冷蔵庫の扉を開けた。冷蔵庫は食堂に2つあり、1つは2ドアの大きいタイプ、その隣に1ドアの小さい冷蔵庫が置いてある。僕は大きい方の冷蔵庫を開けたのだった。中にあるペットボトルを1本取り出す。
田中君、小さい方の冷蔵庫にあるペットボトルは飲んだらあかんで。そっちに入ってるお茶はうちの専用のやからな。
街で買いに行かされた妙な色をしたあのお茶、それは村の先輩からの命令で買いに行かされたものだった。何か特殊なものらしく一本がとても高かった。
ああ、分かってますよ、飲みませんよ。村野さん、そのお茶って何なの。
うち専用のお茶や。なんとか他のお茶とかを飲んだら気分が悪うな もう一回。うち専用のお茶や水とか他のお茶とかを飲んだら気分が悪うなるから、うちはこのお茶を欠かせられんのや。
関西弁むず。深町先輩の問いに答える。むずっていうか全然できてないけど。
続き、そういや村野先輩はアレルギー体質だとか聞いたことがある。暑い夏場でも長袖にシャツに手袋を欠かさないのはそういった事情があるのかもしれない。もっともそういったことを聞くのは失礼だし、万一傷つけたりしたら大変だから黙っていた。
せやさかい、あの小さい冷蔵庫に入ってるお茶は飲まんといてや。もっとも普通のお茶とは違うから飲み慣れてないと飲めへんのやろうけど、ま、冷蔵庫には鍵がかかってて開けることはできひんから問題ないやろうな。
わかったわ、気をつけます。
僕も間違って飲まないようにします。絶対に間違えることはないけど、そう答えた。
まあ本当に欲しくなったら鍵は食器棚の奥に隠してあるから飲んでもええんやけどな。慣れない人間にとっては濃すぎる味やろうけど。
くれると言われても飲まないな、多分。廊下から足音が聞こえ、あやが入っていった。
あ、トール君お疲れ様。
あや、どこ行ってたんだ。
トイレです。
ちょっと失礼だったかな。
さ、片付けも終わったからこの後部屋で飲まへん。あ、いいですね。
女性陣が語り出した。
じゃあ私の部屋に行きませんか。それいいわ。ほな田中、さっさと風呂に入っておいてや。部長はもう入ったみたいやし、あとはあんたと長野先輩だけや。女の子はその後に入るさかい、覗いたらあかんで。それからあんたが出たらちゃんと風呂は洗っておいてや。浴槽から風呂桶、風呂蓋、いつもやで。お湯は絶対に張り直すこと、わかった。
そう言い残すと彼女たちは2階の部屋へと消えていった。ギャーギャー騒がれたら大変だ。僕は1階の自分の部屋に戻っていった。男性陣は1階、女性陣は2階と部屋割りは決まっている。部長の部屋からは明かりが漏れているが、長野先輩の部屋は真っ暗だ。寝ているのかどこかに出かけているのか全くわからない。そんなことはどうでもいいか。部屋に戻って風呂の準備を始めよう。軽くシャワーを浴び、汗を洗い流すと部屋に戻る。各部屋にエアコンがあるから快適だ。風呂上がりのほてった体が冷えていくのが心地よい。冷蔵庫から持ってきたビールを軽く飲む。ちょっと気持ち悪い。やはりアルコールは体が受け付けないのかな。食堂へと戻ると食器棚からコップを取り出し、水を入れると一口ぐっと飲む。酔っているせいか昼に飲んだ時は変な匂いと何とも言えない味で吐き出したのだが、それもあまり気にならない。ここの水は飲めないほどまずいわけではないのだが、そのまま飲もうとは思わない味だ。確か地下水だと部長が言っていたが、地下水ってもっとうまいイメージがあったんだけど。水を継ぎ足すとコップを持ったまま部屋へと戻る。部屋に戻るとバッグの中を探し、小さな小瓶を取り出すと中にある白い錠剤を2つ取り出して口に含むと水で流し込む。ベッドに横になった途端、視界がぐるんぐるんと回り出し、同時に猛烈に眠くなってきた。今日の船旅の疲れとアルコールのためか、すぐに睡魔が襲ってきたのだろう。上の方からはアヤたちの話し声が聞こえてくる。楽しそうにやっているのかな。そんなことを考えながらうとうととしていく。どれくらいの時間が経ったのだろうか。僕はドアをノックする音で目が覚めた。電気をつけっぱなしのまま眠ってしまったようだ。時計を見ると2時を少し回ったところだった。ふらつきながら僕はドアまでたどり着き、ドアを開けた。不本意な目覚めだったため激しく頭痛がする。廊下の電灯は消されていないようで、その明かりに目がくらむ。
ごめんなさい。
そこにはアヤが立っていた。パジャマ姿の彼女を見るのは小学校の頃以来だろうか。
どうかしたの？
こんな夜中に起こしてごめんね。
どうした？何かあったのか？
彼女は急に僕にしがみついてきた。シャンプーの香りが僕を包み込む。体は小刻みに震えていた。
誰かが部屋を覗いていたの。
なんだって？
僕の胸に顔を埋め、消え入りそうな声で綾が言う。
酔ってたせいでカーテンを閉めずに寝てたみたい。夜中に急に目が覚めてカーテンを閉め忘れたことに気がついて、カーテンを閉めようと思ったら部屋の中を覗いている人影を見たの。暗闇の中に瞳だけが二つ光るように見えて、ねえ怖いよ。
綾の部屋は2階だ。もし部屋を覗こうとするならば屋根に登らなければならない。綾、しっかりしろ。その人影が誰だったのか見たのか？綾は首を横に振った。じゃあその人影はその後どこに行ったんだ？
しばらく私を見ていて笑って屋根から飛び降りたわ。この島には私たち以外に誰かがいるのよ。
今にもパニックに陥りそうになる綾を僕は慰めようと必死になった。収めようとか分かんない。で続き。深夜にこの無人島の宿泊施設を覗きに来る人間がいるとは思えなかった。船をチャーターして3時間もかけてこんな無人島に来ている人間が果たして存在するのだろうか。それは考えにくい。そうするとミステリー研究会の誰かということなのだろうか。綾の部屋を覗くとするならあの男だ。すると部長か長野ということになる。予売でもかけるつもりだったというのか。だがわざわざそんなことをするとは思えないし、こういった状況下においてそんなことをするタイプには二人とも思えなかった。外部の人間、内部の人間、どちらも考えにくい。どちらの意見を述べてもいい結果にはなりそうもない。結論からすれば外部の人間とした方が話はまとまりやすそうだが、僕は大きく深呼吸をして極力笑顔になるようにした。あや、多分寝ぼけてたんじゃないのか。いや、きっとそうに違いないよ。違うわ、あんなにはっきりと見たのよ。トール君は私が嘘を言ってるとでも言うの？
いや、そんなつもりじゃないよ。でもよく考えてみろよ。ここは町じゃないんだ、無人島だぞ。しかも船で3時間もかかるような偏僻なところだ。そんな島に一体誰が来るって言うんだ？こんな夜中にわざわざ覗きに来るために来たっていうのか。それも僕たちがこの島に来るっていうことを知っていて。そうなるとものすごい確率だぞ。
だったら見つけんの人？
それもありえないな。部長も長野先輩もそんなことをするような人には見えないし、綾だってそう思うだろ。
そうだよねと綾もうなずいた。そして何かに気づいたように震え出した。
どうしたんだ？
じゃあもしかして幽霊？
しまった、僕は焦った。外部の人間でもミステリー研究会の男でもないとすれば、当然のように考えつく結論を忘れていた。綾が最も苦手とする心霊関係の方へと話が進んでいくようだ。
幽霊が私の部屋を覗いていたんだわ。そんなの怖い怖いよ。鬼女伝説のただりか何かで私を。
綾は僕の体に強くしがみついて離れない。明らかに震えているのがわかる。嬉しい反面、この状況をどうにかしようということで頭の中がいっぱいだ。幽霊なんかじゃないよ、きっと幻覚を見たんだって。とそんなことを言ってみるが、綾には全く聞こえていないかのようだ。
こんなところ嫌、幽霊が出るところで止まるなんて耐えられないわ。私帰る、今すぐ帰る。
パニックに陥った綾に僕はどう言っていいのかわからなかった。彼女の声は夜間にしては不謹慎なほど大きくなっている。落ち着けよ、落ち着くんだ。帰るったって船は1週間後だって言ってただろ。
そりゃ無線で連絡すれば来てくれるかもしれないけど、こんな時間だからみんな寝てるよ。それに無線に出てくれてもどんなに急いだって今すぐは無理だ。寝ぼけた状態で見た幻覚なんだから気にすることないよ。
トール君だって私がその手のものが大の苦手だって知ってるじゃない。このままじゃ耐えられないよ。トール君、
どうしたんだ。アヤが思い詰めたような瞳で僕を見つめている。
トール君の部屋で寝てもいい？怖くて一人で眠られそうにないの。
鼓動が高鳴る。これが普通の時なら、普通の男ならこれほど嬉しいことはないだろうな。こんな美少女に言われたら有頂天になるだろう。しかしアヤは怯えているだけだ。それに添い寝するなんて大変だ。こんな合宿で一晩を過ごしたなんて知られたら大騒ぎになる。みんな誤解するに違いない。それはアヤにとってはかわいそすぎる。
ちょっと待ってろ。
僕は部屋に入ると毛布と寝袋を持ってきた。食堂で寝ればいい。僕は起きてずっと見張っていてやるから。
ありがとう。トール君優しいのね。
アヤは僕の意図することの意味が分かったようで微笑んだ。
別に私はトール君の部屋でもいいんだけど。
冗談が言えるようになったようだから少しは落ち着いたようだな。じゃあ行こうか。廊下の白熱灯に照らされたアヤの方に赤みが差していたような気がしたが、多分明かりの加減だろうな。僕はアヤをソファーに寝かすと毛布をかけてあげた。エアコンをつけっぱなしだから涼しい。カミカミ。
ごめんね、迷惑かけちゃって。
大丈夫だよ、安心して眠ればいいよ。アヤはうなずくと瞳を閉じた。僕は向かいのソファーに腰掛けてしばらく考え事をしていた。わずかな寝息だけが部屋に聞こえてくる。どうやら眠りについたようだ。僕は軽くため息をついた。電気は消さないでくれということなので、つけっぱなしで眠るとするか。アヤの寝顔を見ると安心しきった表情で眠っている。こうして見ると本当は綺麗な顔をしているなと思う。しかし彼女が見たという人影は一体何なのだろう。アヤが幻覚を見るとは思えない。まして幽霊などありえない話だ。誰かがアヤの部屋を覗いたのは間違いない。だとすれば何者なのだろうか。アヤの言うようにこの無人島には僕たちミスケンの部員以外には誰かがいるのか、それとも部員の誰かが覗いていただけなのか、結論は出ない。みんなには黙っておいた方がいいということだけは間違いないだろう。しかし僕はどういうわけか胸騒ぎがしていた。昼間の誰かの視線、アヤの部屋を覗いていた人物、全てが何かの始まりを告げるもののように思えて、なぜだか寒気がした。こうして合宿第一日目が何も起こらず、なんだこれは終わっていくのだった。第一日目完。何も起こんなかった。216ページ終わり。レス読み126番さん、ファクテクです。先輩意味がわかんねえ。127番さん、リスナーが全員寝なければ24時間と聞いて走ってきました。いいから寒いし、外走ってこなくていいから。で、128番さん、やべえその関西弁、関西人の俺からしたら全然しっくりこない。当たり前だっつの、わかんねえもんそんなの。その勘弁してくださいよ。だからね、申し訳っていうかしょうがないよね。全然しっくりくるはずがないよこんなの。まあ仕方ないよねって書いてあるけど、ごめんねほんと。多分ねピキピキ来るんだろうねこれ。俺はその気持ちが分かんないから何とも言えないけどさ、絶対ね、うわ気持ち悪いってなると思うんだよな多分。変なイントネーションのやつ聞いてるとさ、絶対で、129番さん、これはいい。フラグバキバキエアロバキバキじゃねえんだから。バカ
かんねえ。いいフラグバキバキってね、ピキピキ来てるんですが、なんでしょうかね、この二人の関係は、ね、よくわかんないですけどね、っていうか、結局一日目何も起こんなかったよ。なんだよ、これよ。全然、もう、何これ。へこむわ。これだけ読んで、ねえ。さっぱりですよ。やーべえ、二日目からかやっと始まるのは。これ五日目まであるんですけどね。ちょっと二日目入れてみようかな。二日目のテキストをちょっと入れてみよう。帰国島の二つ目、GO。二つ目は184ページだ。合宿二日目。うん、読まないけど。旧日本軍研究施設探索って書いてある。旧日本軍の研究施設を探索するところに入るわけですよ。ここで何が起こるのか？ってか起こんないと困るけど。ということで、俺はどれだけ読んだこれ。100何ページ、106ページ分読んで。2時間かかってんだ、かかった。3時か、寝よう。24時間、やんないよ。130番さん、レス読み。この後雑談は300ページくらいするんでしょうと。何を言ってんだ、この人は。おい。本当によ、300ページって。100ページ読んだので2時間かかってんだから300ページなんて言ったら6時間雑なんですが、昔やってたけどね。うん、マジで ?131 番さん。5日あるなら事件は2、3日目くらいからじゃないのと。っていうか、1日目全然だって本当にね。なさすぎじゃないでも。そうか。5日あるから、そうか。2日目にちょっとあれあれあれあれってなって、3日目かなりピーク来るよね、多分ね。それ4日目、5日目でもうその、クライマックスに向けてダッシュみたいな。132番さん、6時間雑談、普通だねと。普通だねって書いてあるけど、いや、何度かしてますけどね。してますけど、ねえ、眠いから。寂しい。うん。そう。寝ようよ。ね。そう。被告と殺人事件は、これはそうだな。184ページか、2日目は。これ考え、そうだなってことは、まあ、2時間くらいこれもかかるわけだ、また。きっつー。133番さんが死亡フラグまだって書いてあるけど、誰が先に死ぬかね、これね。とりあえず、死にそうならそうだな。まあ、長野だね。やっぱりね。思うのはね。ああいう奴はやっぱ死ぬでしょ。うん。長野いないなあれあれって思ったら、うん、みたいなね。まあ、長野はまあフラグ、ねえ、まあ、こういうキャラは大体一番初めに死ぬのかなと。あと、まあ、そうですね、ありそうなのは、まあ、関西人のあの村野ですか。村野がですね、惨殺ですね。バラバラですわ。もう大変なことになってるっていう。そう、どうなるかわかんないけどね。あの明るかった中野、あ、村野さんが、こんな状態で、みたいな。うん、ね。よかった、関西弁やらなくてっていうね。こいつが死んだおかげでやらなくて済むわってことで。わかんないけど。そう。だいうことで、しおりはその。テキストファイルをこうやって読み込んで、こういった形で読めるようになって、なおかつしおりも挟めるから、このソフト便利。うん。じゃあですね。私は去りますよ。そうだなぁ。パソコン、あれで注文しようかな、マジで。うん。
つくも電気のやつ、つくも電気のあれにしましょうか。そう、あれで行こうかなと思ってるので大丈夫だとは思うんですよ多分。だからですねもう、そうだな、まあ大丈夫だと思うんだけど、なんだっけ、つくものですね、エアロストリームってやつの、B30J6460E139,800円のメモリー 2GB 版でオプションの CPU クーラーつけるやつで行こうかなと思うんですけども、そういかがでざんしょう。134番さん、あ、今来た。あじゃなくて。で、135番さん、今来た産業。136番さん。油断したらあかんよ。今度は掲示板が関西弁になるで。まあ、頑張って書き込み読んだらいいんちゃうかなと。また怒られちゃうよ、関西人に。関西の人にね。いや、でもさ、できないよ。だってさ、住んだことねえしさ。で、だから当然周りに関西人ほとんどいないしさ、知り合いにいるけどさ、その人はどんどんさ、そのこっちにずっと住んでるもんだから、そのなんつうの、関西弁が抜けてきちゃってるからさ、余計あれだしね。で、137番さん、今来ました、こんばんは。ってもう3時だよ、寝た方がいいんじゃない、これ寒くね、外、外っていうか家の中も。そうでもないのかな、うち今なんか寒いわそうだな、あとグラボだな、グラボ。ビデオカードはこれどうすりゃいいんだろう。これビデオカードさ、これビスタのことを考えると、これ何、もっと高い方がいいって言われちゃったんだけど、これ256メガじゃまずい、これ512メガの方がいいのかな。そうすると、7900GS じゃなくて、NVIDIA のこの 7950GT の方がいいの、これ512メガ。それとも ATI のX1950XTX512メガ。でも PCI スロット2枚占有って書いてあるんだ、これまずいな。7900GS でじゃあダメなのかな、256メガじゃまずいのかな。7900GS じゃまな、やばいかな、ちょっとわかんねえけど、7900GS あれば相当大丈夫だよね、いくらなんでもね。これから出てくるやつもあまりに高すぎるのだとさ、あれだからっつったってそんなにね、あれだよね。で、138番さん、怒らないよ、突っ込むだけだって。突っ込まれるわな、そりゃな。そう、だからね、これで買おうかなと思ってるんですけど、いいっすかね。もう買うかな、もうね、もうなんもいいよね、もう。そう、それでゲームコントローラーも新しく買うかな。いいや、買わない、それは。それはもったいない。プレステ2のコントローラーサシャいいし。で、OS はホームエディションで別にどうでもいいし、アプリケーションソフトはどうでもいいから、で、キーボードを新しいのにして、そうそうそう。音ゲーとかやるときにね、キーボードね、良かったりするあれですから、自分のあのもうボロ臭いね、プラスチックのこれはね、もういいですっていう。そうだね、
で、電源ユニットは、電源ユニットはそうだな、変え、高めのにすっか。
低角出力は 530W でマックスが 630W ってやつ、うん、
そっちの方がいいのかなと思ったりするんですけど、大丈夫かな。そうそう、
これで162,813円なり、うん、そうだね、
うん、やっぱりそうだもんな。 7950GT なんかにしちゃうとですね、183,800円まで一気に上がっちゃうわけですよ。だから2万以上オーバーアップするから、そう、それでしかもレスでやめた方がいいぞっていう書き込みがあったから、 7950GT はだから行かないんだけど、だからこれで行くか。162,813円か、今日給料日だったからね。んーで、じゃあこれを頼んで、そうだな、あとはあれか、あとヘッドセットと、キャプチャーカード、キャプボ買って、そうすると、あとは、あと何かあったっけ、あと何か買いたいものってあったかな、あとは何かあったかな、あと iPod も買おうと思ってたんだ、俺。うん、一気に20万ぐらい吹っ飛ぶね。20万以上吹っ飛ぶね。20万以上じゃないか。20万ぐらいか。20万ぐらい吹っ飛ぶよ。まあまあまあいいや。うん、まあ、全然最近使ってないから、金。ね、好きなこと今。ね、当分、この趣味で多分行くんだろうし。ネットゲームもね、高画質でやりたいしね。せっかくだからね。もう FX5200 じゃない。もうね、ギリギリで、もう、足プルプルして突っ立ってるようなもんですからね、ほとんどもう。ガタガタつってね、なんとか立ててるみたいなね、感じですからね。だからその辺は、まあね、と思うんで、うん、じゃあ、この辺で俺終わりにしようっと。じゃあ、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。この辺で終わりにしたいと思います。被告と殺人事件はですね、明日ですかね、二日目読むのは。うん、それがまた、別のもの、うん、アナザームーンホイッスルがですね、かなりほっぽらかした状態なので、やらなきゃなと思っております。うん、どっちがいいのかな、わかんねえけど。んじゃ、もう寒いしね、寝ましょう。この辺で終わりにしたいと思います。ほいじゃ、バイバイ、寝ようよ、おやすみなさい、おやすみなさい、これ言えてない、これなまってる、これ関西弁じゃないし、じゃあバイバイ。